第9課11月21日から11月28日教会と教育。11月21日安息日午後、暗唱聖句。またあなた方からも他の人たちからも人間の誉れを求めませんでした。私たちはキリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかし、あなた方の間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。テサロニケ1:2-6-8新共同訳。また私たちはキリストの使徒として重んじられることができたのであるが、あなた方からにもせよ、他の人々からにもせよ、人間からの栄誉を求めることはしなかった。むしろあなた方の間でちょうど母がその子供を育てるように優しく振る舞った。このようにあなた方を親しく思っていたので、ただ神の福音ばかりではなく、自分の命までもあなた方に与えたいと願ったほどにあなた方を愛したのである。テサロニケ1:2-6-8口語訳。今週の聖句。ルカ10:30-37マタイ5:14-16ルカ4:18-23エレミア書29:13マタイ7:7テサロニケ1:2-6-8今週のテーマ。忠実な者たちが神を礼拝するために街道、家、教会などに集まった初期の頃から、聖書は人々が聖書研究や礼拝を通して神を知り、彼らの人生に対する神の御心を知りたいと望んでいたことを明らかにしています。聖書はまた、教会が関連することを真剣に討議する場所であり、人々が神と彼らの人生に対する神の御心についてより深く知ることのできる場所であったことも繰り返し明らかにしています。もし教会が教育の場であるべきなら、心からの対話がなされる場を提供しなければなりません。私たちが生徒だったとき、馬鹿げた質問など何一つないと繰り返し学校で言われたように、私たちは教会の中でそれぞれの人が恵みによって成長し、神と神のご計画に対して理解を深められる安全な環境を提供しなければなりません。11月22日、日曜日。真の キリスト教教育。教室の席に座る若者たちの眠そうな目を覗き込んでいたラビのお話です。彼が尋ねました。皆さん、夜が終わり一日が始まる時というのはいつかわかりますか？数人の生徒が恐る恐る手を挙げました。先生、それは十分な光があって、イチジクの木とオリーブの木の違いがわかるときでしょうか？いいや。別の生徒が手を挙げました。先生、それは十分な光があって、羊とヤギの違いがわかるときでしょうか？多くの答えに耳を傾けた後、ラビは発表しました。諸君、夜が終わり、一日が始まったとわかるのは、君たちがこれまで見たことのない顔を見て、その見知らぬ人を兄弟か姉妹として認識できる時だ。その瞬間までは、どれほど明るい日でも、まだ夜なのだよ。問い1。ルカ10-30-37を読んでください。この物語を用いて、イエスは何を言おうとしておられたのですか？私たちはこのことから、いずれの真のキリスト教教育にも含まれなければならないものについて何を学ぶべきですか？私たちセブンスデイ・アドベンチストは多くの教理的な光と真理、例を挙げれば死者の状態、安息日、1844年と裁き、善と悪の大相当などを与えられてきました。キリスト教世界の大部分でさえ、それらを未だに理解していません。しかし、これらの真理がどれほど重要であろうと、もし私たちが人々に親切でなく、他者への偏見を態度で示し、文化的、社会的先入観によって他者を劣った人間として扱うなら、一体どんな役に立つというのでしょうか。真のキリスト教教育は、少なくともこのような人間的弱点や悪を乗り越えさせ、キリストがご覧になるように、その人のためにキリストが死に、その人の罪をキリストが十字架で負い、その人のためにキリストが計り知れない犠牲を払われた、そのような存在として他者を見るようにする必要があります。もし私たちが十字架を高く掲げるなら、そうしなければなりませんが、私たちはすべての人の価値と重要性を理解し、神が彼らに与えられた価値にふさわしく、理想的には彼らに真に値するような扱いをするようになるでしょう。キリスト教教育にはこのような教えが含まれていなければなりません。そうでなければ、キリスト教の名に値しません。11月23日、月曜日。光として生きるように召されて。どちらを見ても、地球は物事がどんどん悪くなり、暗いところになりつつあります。しかし、この困難で厳しい世界における 自分自身の経験を考えるとき、私たちもまたずっと身近なところで闇に直面します。なぜなら、病気と格闘するとき、愛する人の死に対処するとき、家族が別居や離婚に屈するのを見るとき、現代社会や文化の中の多くの悪事の意味を理解しようとしてもがくとき、私たちもこの世がもたらす恐ろしさがわかるからです。しかし私たちはこのような道徳的破綻と霊的闇という状況の中でも、このような外部や内部のひどい騒音の中にあっても、私たち一人一人に対するイエスの言葉を聞くのです。問2、あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また、灯火を灯して、マスの下に置くものはない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のものすべてを照らすのである。そのように、あなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。マタイ 5:14-16。これらの聖句は、クリスチャンとして私たちがどのように生きるべきかについて、また私たちの行為が神に対する他者の見方にどう影響するかということについて何を教えていますか？その日、暑い日差しの下でガリラヤ湖の岸辺に座りながらイエスの話を聞く群衆は、その言葉をどのように理解したのでしょうか。彼らには恐れるべき多くの闇がありました。人々はローマの占領下、軍隊が配置された社会の中で生きていたのです。ローマ人は至るところにおり、丘の斜面にいる群衆に揉め事を起こしたがる人たちがすぐ拷問にかけられること。そしてローマの十字架で裸のまま殺されてしまうことを思い出させました。しかしそれにもかかわらず、ここでのイエスは光として生きるように彼らに呼びかけられたのです。憐れみ深くあるように、純粋な心を持つように、平和を生み出すように、と。従って、キリスト教教育には、生徒たちがこの世の光となり、神の存在と神の慈しみを人々に示す選択と、決心ができるようになる教えが含まれていなければなりません。どのような方法で私たちは神の存在と神の慈しみを人々に指し示すことができますか？11月24日火曜日、弟子として生きる。もし教会がキリスト教教育を促進する力であることに本気であるなら、私たちはまずイエスから始めなければなりません。イエスは弟子を召し、彼らと一緒に歩むことによって宣教の働きができるように彼らを訓練なさいました。イエスは弟子たちに機会を与えて、彼らが世話をし、愛すべき人々の生活に 彼らを関わらせられました。そして人々が互いを兄弟姉妹として扱うようになるとき、この世界がどのようになりうるかという理想像を日々弟子たちに突きつけられました。問3、ルカ4-18-23を読んでください。キリストに従う者としての私たち全員に、キリストはどのようなメッセージを与えておられますか？弟子たちは3年間、彼らの先生であるイエスが王国の理想、ナザレの街道における最初の説教の中で公表された理想を実現されるのを見ました。許し、恵み、愛には孤独、献身、困難が伴っていました。もし学ぶべき教訓があったとしたら、それは弟子であるというのは軽く見るべきものではないということでした。あなたは生涯弟子なのであって、一日だけの弟子ではないのです。救い主が弟子たちにお与えになった任務には、世の終わりに至るまで、すべてのキリスト信者が含まれている。天の霊感を受けた者は、すべて福音を述べ伝える責任が負わされる。キリストの命を受ける者は皆、同胞の救いのために働くように任命される。教会はこの働きのために設立されているのであって、聖なる誓約によって教会に加わる者は皆、そのことによってキリストと共に働く者となることを誓ったのである。希望への光、1110ページ、各時代の希望下巻、368ページ。イエスの弟子として、私たちは今日、イエスが私たちの交わりと礼拝の中心であることを確認しなければなりません。当時のラビたちは、従う者たちを引きつけましたが、自分に従うよう人々を召されたのはイエスでした。ラビたちはイエスと共にいることが彼らのあらゆる掟よりも重要であることを示唆するような革新的な召しを予想だにしていなかったでしょう。またイエスの弟子として私たちはあらゆる人を尊敬するだけでなく、あらゆる人が成長し、発達できるような場所を提供するためにも働くのです。したがって、あらゆるキリスト教教育には、このような宣教意識、目的意識が含まれていなければなりません。つまり、生計を立てるだけでなく、私たちの生活範囲の中でイエスから命じられていることをするのです。イエスの模範に習い、困っている人を助け、福音の良い知らせを彼らに伝えるということです。11月25日、水曜日、真理を探求する。現代物理学の父としばしばみなされるアルバート・アインシュタインは次のように書いています。重要なのは問うことをやめないことだ。好奇心が存在することには訳がある。人は永遠の神秘、 命の神秘、現実の驚くべき構造という神秘を真剣に考えるとき、畏怖の念を抱かずにはいられない。このような神秘を毎日少しでも理解しようとする必要がある。聖なる好奇心を失ってはいけない。現代科学はこれまでに万物のほぼすべてのレベルにおいて信じがたいほどの複雑さが存在することを示してきました。そしてもし有形のものに関してもそうであるなら、霊的なものに関してはどれほどさらに複雑なことでしょう。問い4。次の聖句は、答えを求めて真理を探求することについて、どのようなことを教えていますか？エレミア書29-13、マタイ7-7、使徒言行録17-26-27、詩編25-5、ヨハネ16-13、ヨハネ17-17。聖書は私たちによく似た知りたがり屋の人の物語であふれています。疑問、恐れ、希望、喜びを抱いている人、自分なりに真理を探求し、人生の最も難しい疑問に対する答えを探している人たちです。神はすべてを慈悲にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。コヘレトの言葉3-11。ソロモンはここで何を言いたいのでしょうか。ヘブライ語のオラムという言葉を永遠と訳す人もいれば、過去と未来の感覚と訳す人もいます。ですからこの聖句によれば、神は人の心に過去と未来の感覚、つまり永遠そのものの感覚を与えられたのです。つまり人間である私たちは、人生と私たちの存在全般に関する人類の難問と呼ばれてきたものについて考えることができるのです。そして言うまでもなく、ここに聖書が中心的役割を果たす場があります。私たちは何者なのか、なぜここにいるのか、どのように生きるべきなのか、死んだらどうなるのか、なぜ悪や苦しみが存在するのか、これらは真理の探求者たちが有史以来問い続けてきた質問です。もしキリスト教教育が神の言葉の中に見出されるこれらの答えを人々に指摘しないとすれば、一体それはどんな教育なのでしょうか。人生の難問に答える上で、なぜ聖書は大きな役割を果たさなければならないのですか。11月26日木曜日、共に生きる。問い5。テサロニケ1:2-6-8を読んでください。パウロはここで私たちが 学校や教会に反映できる、また反映すべき、どのようなことを言っていますか？私たちは地域共同体の崩壊に直面し、教会の聖書理解があまり意味を持たない時代に生きています。マタイ 18-20 が思い出させてくれるように、二人または三人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである。教会や地域共同体のあるべき姿に関する新約聖書の理想は、最初のうちは信者の家で形になりました。地域共同体が小グループとして集まり、祈り、歌い、聖餐式を行い、イエスの言葉を互いに学び、分かち合ったのは家においてでした。礼拝をするこのような集団はまた最初の教会学校にもなりました。この場所で新しい教会員は聖書とイエスの中に見出された新しい人生を紹介されたのです。例えばローマ 12-2 など、あなた方はこの世に習ってはなりません。むしろ心を新たにして自分を変えていただきなさいというパウロの言葉は、教会がこのような教育の働きを非常に重要視したことを示唆しています。これら初期の信者たちは福音を最もよく実践できるのは地域共同体の中においてであるとすぐに気づきました。私たちは地域共同体の中にいるからこそ声を出して歌い、もっと熱心に祈り、もっと気遣い、情け深くする理由があるのです。他の人が神の慈しみについて語るとき、私たちは神がどれほど私たちによくしてくださったのかを感じます。他の人の苦しみや痛みを耳にするとき、私たちは自分の人生における神の癒しを感じ、神の恵みと癒しの器になりたいという願いを新たにするのです。今日の聖句の中で、パウロは、神の福音、十字架の力、主の復活、再臨の約束が全てであると主張しています。全世界にこれよりも良い知らせなどありませんでした。パウロは最大級の誠実さと献身によって何よりもイエスの物語を伝えるという挑戦に生涯を捧げました。しかし、パウロはここで福音のメッセージは共に生きるという行動によって最もよく理解され、体験されうることを示唆しています。私たちは私たちの生活が聖書の中に見出される恵みのメッセージを具現しているかどうか、人々から注視されていることを忘れてはなりません。あなたの生き方について真剣に考え、自問してみてください。私はどんな証を周囲の人にしているだろうか。11月27日金曜日、さらなる研究。キリストは 世俗的な偉大さへの望みをくじかれた。三条の水訓の中で、キリストは間違った教育によってなされた働きを元通りにし、キリストの御国とご自身の品性について、正しい観念を聴衆に与えようとされた。しかし、彼は民の間違いを直接に攻撃されなかった。イエスは罪のために世の人々が陥っている不幸をご覧になったが、その悲惨な状態をまざまざと彼らの前に描いてみせるようなことをされなかった。イエスは彼らが知っていたものよりももっと無限に優れた何者かを彼らにお教えになった。神の御国についての彼らの考え方と戦おうとしないで、イエスはそこへ入る条件を彼らに語り、御国の性質については彼らが自分で結論を引き出すのに任された。イエスの教えになった真理は、イエスについてきた群衆に劣らず、我々にとっても重要である。我々も彼らと同じに、神の御国の根本的な原則を学ぶ必要がある。希望への光、820ページ、821ページ。各時代の希望、中間、3ページ。話し合いのための質問。1。もし、この世に手を差し伸べる上で、神と手を結ぶべきであるなら、私たちは、イエスの言葉と奉仕を取り入れなければなりません。受肉という現実。この世界に住み、私たちと一緒に苦労し、笑い、泣くために神が来られたということは、私たちが周囲の人のお世話をするように召されていることを思い出させます。あなたはどのようにこれを行いますか？あなたの教会の若者をどのように取り入れて、この働きを助けてもらうことができるでしょうか。2. 私たちに与えられた素晴らしい真理を、私たちセブンスデーアドベンチストは他の人に教えなければなりません。その責任について考えてみてください。地元の教会はこのような真理を人々に教える上で、いかに中心的な役割を果たすことができますか？また、果たすべきですか？同時に、教会は自分について難しい問題を抱えている人々と、このような真理について話し合う安全な場所に、どうしたらなることができますか？深刻な問題に取り組む環境を生み出すために、あなたはどのようなことができますか？ 3. 安息日学校のクラスで、あなたが住む社会が持っている文化的偏見について話し合ってください。そのような偏見を乗り越え、聖書の教えに従うために、あなたが所属する教会では、どのような方法を人々に教えることができますか？話し合いのための質問終わり。第9課を終わります。